ジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は7月5日より新宿武蔵野館にて公開される台湾のドキュメンタリー映画行舟鉄路台湾心の旅のシャオ・ジュイジエン監督のインタビューです。制作の経緯や撮影時のことなどをお聞きしています。この電化の前の鉄道を撮ろうと思ったきっかけはどんなところからなんですか？
会拍这部纪录片有一个很重要的原因是我一直觉得台湾的铁道跟火车它其实是最能够记录台湾的庶民就是平民的生活移动，我觉得包含乡镇就是城镇的发展很重要的一个运载的交通工具，没有比火车更这么贴近大家的生活。所以像在侯孝贤电影里面，他在记录台湾的文化，记录台湾的历史的这样的题材里面，你就会看到都有火车的背景在后面。所以在这个部分上，我一直有一个小小的心愿，很希望能够拍一部纪录片，从铁道的故事、火车的故事，带着大家去认识台湾。那在我2017年的时候，刚好有一个这样子的时间，我很想做这部纪录片。那那个时候刚好遇到了南回正要做电气化，但是它是台湾最后一个还没电气化的原始的铁道，所以我就觉得那个时候刚好就从这个记录南回开始，这个我原来很想做的事情。
鉄道ということについてはですね、この鉄道と台湾の普通の庶民の生活っていうのはもう切っても切り離せないところがですね、この元々以前からずっとあったわけですよね。特にその田舎の町の発展っていうことはですね、鉄道に伴ってですね一緒に発展してきた。ですから鉄道はですね、庶民の生活上のいろんな移動のその役割を果たすとともにですね、町の発展に大きな寄与をしてきたというふうに思います。例えば侯孝贤監督の映画の中に見られるように、侯監督が描いた歴史を題材とした作品の中にはですね、必ずこの鉄道というものがですね、そこの中に描かれていたわけなんです。ですので全ての台湾のその庶民の生活、そしてその歴史にも大きく関係があったこの鉄道というもの、その鉄道文化とその歴史をですね残したいというふうに思ったんですね。そして2017年に南海線がですね電化に入るっていうことをですね聞きましてですね、南海線はですねそれまで他のところがみんな電化する中で最後に残った非電化の路線だったわけですよね。それでその最後のその南海線、電化前の南海線を取ろうというふうに思ったわけです。
でも取ろうと思いになって終わりの時、要するに電化ということが決まっていて、そのラストランまで取ろうというふうにお考えになったと思うんですけども、ドキュメンタリーの構成上そこに持っていくまで監督の中でいろいろこう悩まれたというか考えられたことがあったら教えてください。
一開始要拍火車的紀錄片跟过去比较多是拍人物的纪录片，我想有很大的不一样。拍人物的纪录片比较单纯一点点，但拍火车南回铁路大概有100公里 的长度，所以你要拍着火车然后横跨这么远的地方，那时候是很挑战。所以一开始很想用从火车司机员去 follow 火车司机员的故事，然后来介绍这段铁路。可是后来因为拍摄纪录片的过程，收集到的故事调查之后收集到的这些资料还有认识的人越来越丰富越来越多，所以后来我就希望让这部电影它像一个也是一个火车的旅程。在这个旅途上，一开始从认识铁道人员，认识司机员，走进他们的世界，然后在穿越山洞的时候好像穿过历史的隧道，然后最后回到每一个人的成长的记忆。后来就决定用这样子的方式来呈现这部纪录片。那我一直希望它还是 跟我原来的想法是一样的，就是铁道跟我们是那么的接近。那当大家一直在分享这些故事的时候，好像也在召唤我们想起了自己很多过去遗忘掉的事情。对，这是我在讲这个故事的时候的一个概念。
やはりですね、このまあ鉄道と関係のあるこの人物を撮ろうとするとですね、その人物だけをこうインタビューするような感じの映画だとですね、非常にあの単純なものになってしまうというふうにまずは思いました。まあ、南海線100キロぐらいあるわけですけれども、その鉄道を撮るっていうこと自体がですね、やはりその重要で興味深いことだったわけなんですね。そしてその次にですね、このまずだったらそれをその南海線を運転している運転士の物語ということにいたわけですね。で、運転士についてですね、いろんなその取材を重ねたわけです。で、取材していくうちにですね、そのますますその、あの取材のですね、中身がですね、豊かになってきました。それはですね、まるでその列車に乗ってですね、自分が旅をしていくと同じようにですね、どんどんこの旅の風景がですね、変わっていったわけですよね。豊かになっていきました。そしてあのトンネルを通過するところはですね、まるでその歴史のトンネルを通過するのと同じような感じをで描きたいというふうに、まあ、自分自身そう感じましたし、そのように描こうというふうに思いました。ですので、この鉄道を撮るっていうことはですね、一人一人のその記憶と結びついたことをですね、記録していくものだというふうに思いました。そういうことはですね、まあ、その取材の過程で、だんだんだんだんこう積み重なって変化もあったわけですけれども、私のもともとのその、撮りたかったものと一致したものでした。この自分が過去にいろいろ経験したこと、その忘れかけていた記憶をですね、刻んでいくっていうことですよね。その私のそのこのドキュメンタリーに対するそのコンセプトっていうのは変わることがないものでした。
そうですか。そしてこの映画拝見しておっしゃったように、列車を動かす方、鉄道会社の人、その他に住民の方とか、あとあのカメラで写真を撮る愛好家も出てきたので、まあ、あの鉄道にとってそういうファンっていうのはもう切っても切れないものだと思うんですけども、そういうものも記録映画の中に取り入れていくっていうことがすごく新鮮だなっていうふうに思いました。で、この愛好家たちの様子もそこに取り込むっていうのは最初からお考えになってたんですか？
其实一开始没有想到可以拍到这么丰富。一开始想的是刚刚说了，就是我跟着火车司机员然后再走，因为我曾经有一次在台湾搭火车的经验，从花莲到台北的经验，遇到了一个卧轨，叫卧轨，就是有人在铁轨上自杀，就是卧轨，我不知道日本怎么讲这个啊。那一次。整个司机整个很危险，然后整个火车撞上去，我坐在火车上，然后后来当司机员等了两个多小时处理完之后再走，司机员后来开的火车他很害怕，所以火车不断在开的过程中一直刹车。我那时候是第一次去想到原来我们很安心的坐在火车上的时候，其实是有一个人在前面守护我们的安全，而那个人跟我们一样有感情有情绪，他也会害怕，也会有他的孤单。所以我一直对于火车背后的这些工作人员很感兴趣，所以这是一开始想拍这个纪录片切入的视角。那后来拍摄之后越拍越丰富，去找到了包含当时新建火车的人，参与挖隧道的人，然后甚至喜欢一直在追火车的铁道迷，我觉得他们每一个视角都带给我更多的方面去认识了这个台湾的铁道的文化。所以我那时候就 很希望能够把这些呈现起来，所以整部纪录片的说这个故事，从一开始想从火车司机员认识南回，到最后我让这个电影本身也很像一趟旅行哦，好像我们坐在火车上，我们就是会遇见很多不同的人上来火车上，然后下车，然后我们又遇到另外的人，又会上来又再下车，走走走，我们就从芳寮到台东，然后最后一趟的南回的旅程，我后来是用这样子的方式来呈现这部纪录片，所以最后的结果比我原来想的其实比较复杂比较难。
初めはですね、こんなにもですね、多くの視点からですね、その鉄道文化を見るっていうような、そういうことはですね、思い至ってなかったんです、最初の頃は。最初は先ほどお話ししましたように、運転士の視点からですね、鉄道を撮るっていうようなことだったんですけれども、まあ、例えばですね、ある事件がありました。でホアリン、カレンからですね台北に行く時に、まあ、列車に乗ったんですけども、その時にですねたまたまその人身事故に出くわしてしまった、その時、まあ、2時間ぐらい止まっていったわけですけれども、その運転士はその後もですねまたそういうことがあるかもしれないっていうんで非常に怖かったんだと思いますよね。しょっちゅうブレーキがかかりました。そういう経験もあってですね、この私たちこんなにたくさんの乗客の一番先頭にこの運転士という人がいて、私たちをこう守って、この列車をですね運転してくれているっていうこと、その人はどんだけ孤独でですね、どれほど の強い気持ちを持って、運転をしているかっていうことをですね、私はそこに、まあ、その人のその物語っていうかバックグラウンドにこう思いを至ったわけなんですね。その後で私はこの鉄道にまつわるいろんなその、エピソードにですね出会っていくわけですよね。例えば南海線の建設工事に携わった人たち、測量から例えばトンネルを掘削していく人たち、そしてまたその鉄道ファンの方たちの視点っていうものを入れていった。鉄道の文化というその台湾の人と切っても切り離せないこの重要なところ、そこをですね南海線ということを描くことによってですね強調していこうというふうに思いました。それはあたかもですね私がその鉄道で旅をしているのと同じことだったわけです。その列車に乗って降りてっていうようなですねこの繰り返しの中でそういうことを掴んでいったっていうこと、例えばその南海線の支店である始発のところの放寮から台東まで行く間にいろんなですねことに出会っていくっていう、そういう構成にしようというふうに思ったわけです。ただその道のりっていうのはですね非常に複雑だったわけです。だから構成も複雑になりました。
愛好家たちがより良い写真を撮るために多分本当は行っちゃいけないところだと思うんですけど、崖の上に登ったりとかしてそういうショットもこの映画の中に描かれてるんですけども、そういうところの例えば許可を取ったりとか危険な崖の上で撮影するとか大変ではなかったですか？
政府需要许可的部分是最主要是在拍司机员或者是拍这个铁道的工作的现场的时候，因为那个是跟公共安全有关，所以那个部分我必须取得交通部的许可，我才可以进到司机修火车的地方或火车开车的地方。那拍这些铁道的摄影，他们在台湾是很自由，可以乱跑的但就是说你不可以跑到铁道的这个中间或者是那个，但他们为了拍到很好的照片，他们经常都没有路的地方，他们都要自己带开山刀，就是那个刀去砍树，然后去爬山，然后才能找到一个很好的位置去拍。那个部分上面其实是自由的，那很多地方我也不知道，所以其实是后来是他们带我去找出来去拍，所以我等于跟着他们在拍。那个部分也让我去 感受到那个喜欢火车的人他们的那种热情其实 是很惊人的。
基本的にですね、政府関係のその許可がいるところっていうのは私たちは許可を取って撮影はしたんですね。主にその運転士を撮るところ、そしてまあ様々な工事の現場とかですね、そういう公共安全に関わるところっていうのは交通部の許可をもらいましたけれども、あとはですね鉄道撮影マニアの方たちの状況を撮るっていうことは全く自由に撮りました。特にその許可を得たわけではないです。彼らとですね知り合って、彼らのですねこの撮影の状況をですね撮ることによってですね、彼らがどれほどその鉄道が好きでですね、この撮影のためにはですね木をちょっとなぎ倒したりですね、撮影ポイント、どんだけいい撮影ポイントを見つけていくかっていうですね、そこをですね本当に熱心にやるんだということをですね、一緒に彼らの後について撮影をすることによってやっと知りました。彼らのその鉄道にかける思いっていうか熱を感じました。
就是以前喜欢拍火车的这些摄影，他们很喜欢拍的就是火车车子，那他们带我去很多 很特别的地方去怎么拍到这个很美的火车，但是他们也说他们从我的纪录片里面他们也重新去想到，原来喜欢火车可以不只是拍火车这个硬体，还可以拍到火车的人。那现在有一些铁道迷，因为看了这部电影之后，他们现在也开始会喜欢去拍一些铁道上面的人。那这个是很有趣的，我们的互动，我们的交流。
このようにですね、鉄道の撮影愛好家たちと知り合うことによってですね、いろいろ面白いことがありました。まあ鉄道写真愛好家っていうのはですね。要するに列車を撮りたいわけですね。列車を撮る列車自体が彼らのその撮影の対象だったわけですよね。そこがとても好きだったわけですけれども、愛国マニアの方たちがおっしゃってたのは、私のこの映画を見てからですね、自分たちも今まではその列車というですねハード面ばかり撮っていたけれども、それにまつわる人というソフトの面を撮るっていうのは非常に面白いことなんだというふうに私の映画を見て思ったそうです。そしてそういうソフトの人物を撮るっていうことも始まったようですよね。これが非常に面白いこの映画の効果だった、反映だったと思いますね。
わかりました。ぜひね、日本の鉄道ファンの方にもたくさん見ていただきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。いかがでしたでしょうか。映画の中には鉄道の職員の他に写真を撮り続ける愛好家、鉄分かなり多めの方なども出てくるところが、この映画の素敵なところだなというふうに思いました。今はこの映画でしか見られなくなってしまった列車の姿、ぜひ劇場でご覧になってください。